本日与えられました旧約聖書の御言葉は預言者ハバククの言葉です。わずか三章の短い小さな預言書です。読む機会の少ない書の一つだと思いますが、新約のヨハネ福音書の御言葉とともに心に刻みたいと思います。今日のハバクク書の御言葉の中で、一番最後の四節の終わりの、しかし神に従う人は信仰によって生きるというこの言葉が、新約のローマの信徒への手紙などで使徒パウロが言っている言葉と響き合うことをすぐに思い起こすこともできます。この一つの結論に到達するのに、ハバクク書は、神との対話、問いと答えという形式をとってきています。一章の始めから二章の終わりまで、預言者は二度ほど繰り返して神に嘆き訴え問いかけます。正義は踏みにじられ、不法と暴虐が満ち、神の民イスラエルに対するあざけりが止むことがない。神に助けを訴えても、神は助けてくださらない。神は沈黙しておられる。なぜ黙っておられるのですか。そう預言者ハバククは必死に神に問うのです。これはユダヤ王国が滅びようとしている時のこと。一章のところにカルデヤ人と出てくるのがバビロン軍のことであります。バビロンに攻められて、都エルサレムは包囲され、近隣の町々は破壊され、略奪され、人々は殺されてきています。暴虐と一言で言われるものが一体どういうものであるか。私たちはこの70年という近現代に起こってきている数々の暴虐に目を向けるならば、少しはそれを察することができるのではないでしょうか。預言者ハバククは知っています。この悲惨な事態は実は自分たち自身に原因があるということを。いわば深い信頼に基づいて婚姻関係を結んだ夫婦のような、神とイスラエルの民、その関係がイスラエルによって裏切られ破綻してしまった、破られてしまった。神の民は神の言葉に耳を傾けることなく、ただ自分たちの欲望の声に聞き従っていった。偶像礼拝も自分たちの欲望の声を言わせるための道具でしかない。このバビロンによる苦難は自分たちのせいだ。自分たちに責任がある。それを預言者ハバククは知っています。しかしその上です。その上でであります。神が裁きのために用いたカルデヤ人の暴虐は甚だしく、神の本質である正義により頼み、その神に助けを求めたのに、神は答えてくださらない。あまりの暴虐とあざけり、そして欺き。そこに見えているのは、暴虐を振るうカルデヤ人たちが、自分の力を神としたというひどい罪であります。この自分の力を神としたというのが一章の十一節にあるんですけれども、確かに神の裁きの道具として使われているバビロンではありますけれども、バビロン自身、彼ら自身が持っているその邪悪さ、罪深さを義なる神はどうしてそのまま放置しておかれるのですかと、 どうして沈黙しておられるのですかと。そう、ハバクは神に問うているのです。今日の2章の御言葉は、そのように訴えてくるハバクに対する神からの答えでした。それは必ず来る。それというのは神の裁きです。ハバクが求めているものです。義なる神が裁いてくださる、それ。それは必ず来るのだ。それを示す幻を書き記せと言われる。そして、神の裁きとして それが来るという神の言葉を信じて待てと言われているわけです。何の保証や証拠や担保になるようなものはないが、この神の言葉を信じて従っていくことは待つということであった。信じて待つということ。これが信仰だと示されてきますけれども、そうやってただ信じて待っていくことがどういうことになるのか。それは、さらにバビロンの暴虐の中に苦しみに苦しみを重ねていくことになり、大事な人が殺されたり、大切なものが奪われたり、破壊されたりし続けていくことになるのではないか。結局は滅ぼされることになるのではないかという反論や反応が予想される。待っていてはダメなんではないか。そういう意見、そういう反応に対し、それは必ず来る。神の裁きは必ず来る。それを待てという。この神の言葉をいかにして聞くのか、この神の言葉にいかに応答するのかが信仰の中身になってくるわけです。信仰というのは、何か自分の頭の中でそう思うことではありません。告げられてくる言葉に対して応答することです。神の言葉に対する応答、それは従うという行為、態度になる。ハバクだと待つということになるわけです。歴史を振り返ってみますと、私たち人間は保証とか証拠とか担保のない言葉だけの言葉、これをなかなか信じようとしません。自分たちが納得できる生活や実感という証拠を手にした上で言葉を信じようとするわけです。それは言葉を信じるとは言いながらも、その言葉に対する信頼ではありません。納得する材料を仕入れることができるかどうかの、いわば駆け引きによって、後付けで言葉を認めるとか信じると言っているだけであります。それは言葉を、その言葉を発するものを信じているとは言えない。カリスマのある野望に燃えた指導者は民衆にそれとは気づかせないで、虚飾の言葉に民衆を乗せていきます。何か実感できる材料をいくつも提供し、そしてその上で偽りの言葉、もっとはっきり言うならばプロパガンダと言われる、情報をコントロールするものによって、人々の偽りの言葉を信じさせ、偽りの言葉に酔わせていく。そして人々の心の奥に潜む誇りという名のもとに、自分の力を神とするというあのハバクの言葉を是認するような、偽りの言葉を信じ込ませる。人々はそうやって扇動されてきた。悪しきカリスマは、実は、言葉そのものではなくて、 生活実感を巧みに与えることによって嘘の言葉を駆使していく。一つ例を挙げます。1930年代ナチスドイツが恐ろしい躍進を遂げました。第一次世界大戦で敗戦国となり、莫大な賠償金を支払わなくてはならず、追い打ちをかけるような世界恐慌が起こり、ドイツ国内に600万人という失業者で溢れていったそうです。人々は飢え、絶望的な日々を送るようになっていたそうです。様々な要素がそこには絡んでいますが、そこにアドルフ・ヒトラーというカリスマを持った人物が登場する。彼は自分たちアーリア民族こそ優越した民族であると民族意識を高揚させ、誇り高き民としてその誇りを取り戻すのだと演説します。その時にユダヤ人という見下して敵となるべきものがあるのだとして、ユダヤ人を撃つことによって、鬱積していた不満や怒りをそこに吐き出させていきます。彼は政治的な権力を手にして、大々的な公共事業を展開していきました。ダムを作り、道路を作り、そして600万もの失業者を50万人以下にまでしていった。わずか5、6年の間にです。自動車会社のポルシェと提携して、いわゆるフォルクスワーゲンとして今も残ってくる大衆車を大量生産し、その車を走らせていく高速道路を整備し、人々はもはや飢えることなく、豊かな生活を少しずつ味わえるようになっていったわけです。ベルサイユ条約で禁じられていた再軍備も密かに進め、瞬く間に強大な軍事力を持つようになりました。もはや惨めな敗戦国ではなくなった。今ならば、ヘイトスピーチ、この間、法律が国会で定まってきておりますけれども、ヘイトスピーチとして禁じられることを平然と、声を大にしていい。民衆もそれに歓声を上げていった。ヒトラーの言葉に人々は引きつけられ酔っているようでありました。が、確かに彼自身のカリスマ性があったとも言えるのですが、人々が彼の言葉を信じるようになったのは、極めて現実的な生活実感が与えられていたからではないか。困窮のどん底から良い生活を取り戻してきている。もちろんそれだけではありません。他に多くの要因があります。共産主義の台頭、ロシアで起こった革命がどんどん広がって飛び火してきている。貧しく虐げられている者にとっては、その共産主義の革命は解放の希望であり、他方ある程度富を持っている者にとっては革命によって財産を奪われる恐怖でありました。困窮から脱したいという渇望、失われた誇りを取り戻すことができるのではないかという希望、鬱積した怒りや不満を吐き出したいという無自覚な強烈な求め、このままでは自分たちは踏みつけにされ続けて滅んでいくという恐怖、それらを恐ろしい巧みさを持って利用し、アドルフ・ヒトラーは自分の言葉を人々に信じ込ませることに成功した。ドイツの元社会民主党員の当時を振り返った手記にこうあります。人々はナチスに対して全く無批判でした。 精神の自由など大多数の人々にとっては価値のある概念では全くありませんでした。ナチスに疑いを差し挟むと次のように反論されました。ヒトラーが成し遂げたことをぜひ見てほしい。我々は今ではまた以前のように大したものになっているんだから。ヒトラーが失業問題を解決したということこそ私たちにとって重要な点だったのです。そう振り返っている。ヒトラーが成し遂げたことをぜひ見てほしい。我々は以前のように大したものになっているではないか。生活実感がそこにあるんです。ヒトラーの言葉よりもその実感であります。それが先に提供され植え付けられていた。そこから人々は偽りにがまぶせられている彼のヒトラーの言葉を鵜呑みにしていく。改めて何故に第二次世界大戦に突入していくこのドイツの姿や大量殺戮と亡国へと導いたヒトラーに目を向けたのかといえば、言葉をめぐる人々の受け取り方に心を止めたかったからです。真実に言葉を聞くことをさせなくしていく人間の姿やその弱さであります。神の言葉、信仰は神の言葉をいかに聞くかです。どのように聞くかであります。そこには誘惑が働き、実は自分の言葉を神の言葉にすり替えて、自分の都合のいい言葉を神の名のもとにかき集めようとさせる。言葉そのもの、何の保証や証拠や担保もない言葉を聞くことができず、自分が実感し納得できる印を先に求めていく。それが得られたら信じようとする。ヨハネ福音書で繰り返し言われる、見て信ずるのかというのはそういうことです。その誘惑は古代の預言者の時代でも、世界大戦の時代でも、そして今日でも付きまとっている。だからこそ私たちは自己吟味しなくてはいけない。自己批判しなくてはいけない。ヨハネによる福音書の今日の箇所で、ナザレのイエスと呼ばれた人の言葉は、一体これは神の言葉なのか、そうではないのか。実はそれが鍵です。そのことを知るべく洗礼者ヨハネと弟子たちの疑問を持つ者たちとのやりとりが先んじて記されている。洗礼者ヨハネはそう呼ばれるように洗礼を授ける者として知られ、多くの人が彼のもとに集まってきていた。それは神に背いた歩みを告白し、悔い改めのバプテスマを受けるということであった。しかし、ナザレのイエスが現れると、人々は皆そちらへと移っていってしまう。あるユダヤ人たちが、ヨハネの弟子たちと清めのことで論争したという。論争には決着がつかず、師であるヨハネに直接尋ねることになる。清めのことで論争しているはずなのに、実際に問うているのは、あなたのもとに来た人々が皆あの人のところに行ってしまっているが、本当にこのままでいいのか、ということであります。清めの効果を天秤にかけて、ナザレのイエスの方がより有効で強いと民衆は判断しているということか。ヨハネは答える。自分は証しした通りだ。自分はメシアではない。自分はあの方の前に使わされたもの。あの方は花婿のようなもので、自分はその花婿の介添え人に過ぎない。介添え人である自分は、花婿の声が聞こえる。なんと喜ばしいことか。 ハバクク書の一章のカルデア人の罪として記されている自分の力を神とするような過ちに陥らずに、洗礼者ヨハネは、あの方は栄え、私は衰えねばならないという、あの方が来たるべき方、メシアであるかどうかを証しする、証明するのはあなた方だ。31節からの次の段落の言葉は、このヨハネと弟子たちとのやりとりとなんかちぐはぐな、全然別な話のように聞こえるかもしれない。しかしそうではないのです。31節からの言葉は、あなた方が、あの方がメシアであるということを証しするのだとヨハネが言っていることを受けて、どういうことかというと、君たちがあのナザレのイエスという方の言葉に対してどう応答するかがその証しだと言っているんです。あなた方はあの方の言葉を聞いても信じない。拒絶する。聞こうとしないで自分の納得する。自分の欲している印や証拠をまず見ようとしている。求めている。部分的に気に入った印になるものがもしも得られたならば、信じようという。それはちっとも信じていることではない。だから信じるとは言いながらもその言葉に従うことをしないわけです。主イエスは見抜いておられる。しかしその証、主イエスの言葉を受け入れる者が起こされるというのです。神が御子なる主イエスに霊を限りなくお与えになったように、神の一方的な憐れみというべき御心によって霊をいただいて、主イエスの言葉を神の言葉として聞けるようにされるものが起こされていく。なぜ神はあの人にこの人に霊を与えるのかはわかりません。そしてなぜこの自分がこの古代の言葉を、聖書の言葉を、自分の人生を根底から支える神の言葉として聞くようになったのか、つまりその霊をなぜ自分がいただいているのかはわからない。振り返ってみれば、私たち一人一人は異なった導きをいただいてここに至っている。母の胎にある時から聖書の言葉を聞いてきているものもあり、人生の迷路に迷い込んで痛い思いを散々味わった末に、ついに聖書の言葉に出会い、ここにまで至ったものもある。聖書の言葉に聞くまでの道のりは、本当に十人十色ではあるが、しかし、この言葉に聞くようにされたときに、例によって、そこにある真実性に私たちは等しく打たれる。言葉を聞くところまでのアプローチはみんな違いますよ。しかし、その言葉に向き合い、その言葉を聞くようにせられたときに、その言葉の真実に我々は等しく打たれる。それは、うすうす分かったつもりでいた己の罪を、あぶり出されていき、目の前に突きつけられることになる。それは神の言葉に対する不信頼と不誠実であった。そこに神の怒りがとどまっていた。ナザレのイエスの言葉は天に属することを語る。それは使わされた神が真実なる方であり、その言葉も真実であり、その真実は実は真実でないものを、嘘や偽装をあらわにしていく。我々はそれに耐えられずに逃げ出すことがしばしばであった。とてもこの御言葉の前に立ち続けることなどできなかった。何度逃げたであろうか。がしかし、神はなお霊を、聖霊を私たちに与え続け、 この言葉の前に引き戻してきてくださっているのではないか。そこでなお聞き続けるときに、その真実な言葉は十字架の言葉として許しを告げてくる。そのとき何の功績になるものも持たずに、ただ汝の罪許されたりとの言葉を聞き受け取り、そして信じた。信じてその言葉に応えて生きていこうと志した。天から来られた方の言葉は使わした神の真実な言葉であって、それはただ不真実を暴くのではなく、許しと覇権の言葉であることが霊によって知るようにされます。主イエスの真実な言葉、厳しいけれどもしかし慈しみにあふれた許しの言葉、それを今日も新たにいただき、主イエスが使わされてこの世においでになられたごとくに、私どもも自分の持ち場にここから使わされ、この言葉を証しする使命を果たしていきたいと願うのです。